ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。ナビゲーターの宮部文子です。そして今回のコメンテーターさんは、笑顔が得意な
京都の NPO センターの真鍋です、
はいはい、見えないんですけどねそういえば真鍋さんってご飯は誰と食べるんですか？
いや、もう一人でばっかですね。
あ、そうなんですね。そっかそっか、やっぱり誰かと食べた方が美味しいですよね。
いや、もう全然違います
よね。そうですよね、はい、ね、そういう場があったらいいなと思いながら、ね、あの地域に密着してそういう場を提供していらっしゃる方を今回のゲストにお招きしております。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。本日のゲストは NPO 法人ふれあい吉祥院ネットワークから伊藤ひとみさんをお迎えしました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、伊藤さん、吉祥院って面白いエリアですね。
そうですね
もともと伊藤さんは京都の人なんですか？
いえいえ、実は京都に引っ越して8年になりますけれど、もともとは三重県の出身です。
一体全体何があったんでしょう
あのお仕事の関係でこちらの方に引っ越しまして、たまたま引っ越したところが京都の吉祥院っていうところで、
はい、最初来られた時印象どうでした？
私もともとすっごく田舎に育ったんですけれども、京都というとすごく町っていうイメージがあったんですけど、なんか田舎っぽいな人と人が近いな、なんか、親しみが持てるような地域ですね、はいはいはい、吉祥院で、
暖かいんですね、はい、
そうですね、
じゃあ、まあ、懐かしいというか馴染みやすいというか、
とっても馴染みやすい地域です
そうなんですねだって来られたと言いながら、ものすごい打ち合わせの時とかもね、熱く熱くね、まだまだ、はい、地元愛すごいね多分ね、地元の人よりすごいですよというそのあたりをね、たっぷりと話していただこうと思うんですけど、はい、まずはNPO 法人ふれあい吉祥院ネットワーク、どんな活動をされてるんでしょう？
そうですね、京都市南区の、はい、吉祥院学区という地域の中で、はい、地域を束ねる各種団体、はい、そうですね、自治連合会などのさまざまな団体がみんなで、住民主体の地域のまちづくり運動を行っているっていう、そういうような団体です。
おお、そうなんですねでそこに伊藤さんが関わったのは
そうですね、吉祥院小学校っていうのがね、はい、その学区の真ん中にもちろんあるんですけれども、はいはいはい、その PTA 活動をさせていただいたことを通じて、はい、この町づくりということに関わることになりました。
はい、やっぱり町愛がその辺から、
ね、そうですね、やっぱり子どもたちが育つその自分の地域が良くなることっていうのは、直接自分の子供たちとか自分に返ってくることだと思いますので、それをお仕事としてできるっていうのはすごくいいなっていうふうに思いました。
それを伺うと、地域を、ね、育てていくって、人も育てていく感じがしますよね。
なるほど、そうですね、
そうか、だからかなりな情熱をやっぱりそうなんです、すごい伺っているとこ愛がひしひしとね伝わってくるんですよ。
ありがとうございます
じゃあ、NPO さんのこの成り立ちとか教えてもらってもいいですか？
はい、そうですね、もともと吉祥院ふれあいジャンボリーっていう大きなお祭りがありまして、よく小学校の運動場なんかで模擬店出したりステージ出したりするようなイベントが各地にあるかと思うんですけれども、そういったイベントを、 吉祥院でみんなでやろうっていう風に、うん、PTA であったり、うん、自治連合会、うんうんうん、少年歩道社会福祉協議会、
はい、
あのそういった各種団体が、うんうん、みんなで実行委員会っていうのを作りまして、
はい、
みんなで吉祥院盛り上げていこうよっていうお祭りを始めたのが一番最初のきっかけなんですね。でそのお祭りをやっていく中で、拠点となる今の吉祥院地域市民活動センター の、はい、あの指定管理業務を行うにあたりまして、うん、NPO 法人として、設立いたしまして、
はい、
平成18年から NPO として活動させていただいております。
うんうんうん、そうなんですね。
あの、まあ、働くあの吉祥院に住まう皆さんが本当に心触れ合う街づくりとしてみんなが楽しく暮らせるような街を作ることを目的としてあの活動をさせていただいております。
うん、伊藤さんはもうじゃあずっと最初から関わっているんですか？
あ、実はそう3年関わらせていただいてからは3年ぐらいになります。
はい、きっかけはやはり
PTA 活動ですか ね。あの PTA 活動っていうのをさせていただくと、
はい、
あ、子どもたちはすごくたくさんの人たちに守られていたり、
うんうんうん、
見守られていたり、
はいはい、
私は家を行ってらっしゃいって送り出して学校に着くまでの間に、はい、たくさんの人が関わってくれるんですよ、
うんうん、
おはようって挨拶してくれる近所の人がいれば、その登下校の安全を見守ってくださるような交代教とか、うん、防犯の方がいたりとか、
はい、
学校で出迎えてくれる先生がいたりとか、
うんうん、
あとそれに付き添ってくれる地域の委員の方がいたりとか、
うん
うん、そういうことが PTA っていう活動を通じて初めて見えるようになって、
はい、
あ、いるだけでたくさんの人たちに支えられているんだなっていうことを感じたので、あの自分もこういう支える側っていうのも仕事としてそれができるのであれば、とても素敵なことだなっていう。
確かに、はい、思えばそうですよね。たくさんのこう目があっていろんな方がね、はい、守ってくれてて、それはあの大人になってもそうかもしれませんけどあまり大人になると感じず生きてますけどねだからこそそのつながりがあるからこそあの安心していってらっしゃいがね、はい、できるんですもんね。すごい興味深いですね。でそれをきっかけにいろんなものがじゃあ伊藤さん変わったんですね。
はい、そうですね。
で具体的にどんな活動を今されてますか？いろいろ幅広いですよね。
そうです ね。NPO 法人の取り組みとしましては、はい、あの先ほど申し上げましたふれあいジャンボリーっていう大きなお祭り、
はい、
あと6歳工作教室というのがございまして、吉祥院地域では、
はい、
国の重要無形民俗文化財に指定されております、はい、
うん、
吉祥院6歳念仏の伝統文化を受け継いでおりまして、吉祥院天満宮の春の例祭、
はい、
夏の、あの春の例祭と夏の例祭に、念仏6歳念仏踊りが奉納されているんですけれども、その地域にね、その重要無形民族文化財があるってすごくないですか？
すごいです
それやっぱり知ってもらいたい、
うん、確かに確かに。
もちろん昔から住まわれてる方はご存知なんですけれども、うんうん、やはりあの子どもたちに知ってもらいたいということ で、
うん、
子どもたちに6歳のことを知ってもらう、
はい、
そして6歳に通じた工作をしてもらうっていうような事業をやってまして、
いいですね。
あの今年度はその6歳の、はい、中で使う太鼓をみんなで手作りしまして、はい、あの缶詰の空き缶をみんなで持ってきて、うんうん、それで太鼓を作って、
うん
うん、で実際それを叩いている、ね、
はい、
方に叩き方を教えていただいて、
うんう
ん、みんなでそれを演奏する、うんうん、っていうところまで、そこまでやりました。
その辺があの作るだけじゃなくて、
ねね、
体験できるところまでしっかりっていうのが、はい、マルさん結構珍しいですよ
ね、
うん、作ってこう持って帰ってね話してねっていうところがね、だいたい使い方までしっかり、う
ん、もちろんその楽譜とかもね、
あ、はい、
あのちゃんと渡して、
お
あの叩けるように、
うん、すごいですね、はい、へ、面白い。他にもまだまだいろいろありますね。
そうですね、まあ、音楽祭だとか、うん、まあ、ふれあい広場、はいはい、あとは面白い事業としては海外交流と申しまして、海外の方をお招きして、うんうんうん、あの海外のお話を聞くというよりはお料理を、あの食べるっていうことなんですけど、はいはい、お料理教室を開きまして、はいはい、まあ、片言の英語と片言の日本語同士でみんなであのお料理を作りまして、その国のお料理を食べたり、その文化に触れたりするっていうような海外交流っていう事業だとか、あの地域の高齢者の方を集めて皆さんで歌を歌ったりっていうような事業もやってまして、今年度はその高齢者の方がもう元気がある高齢者の方が多いので、あのみんなでじゃあこの秋の音楽祭オータムコンサートっていうのをやったんですけど、これに出場をしてくださいまして、とってもにぎやかしてくださいまして、元気なお年寄りもとっても多い地域です。
やっぱり、はい、お年寄りと触れ合う機会も年々減りますからね、はい、こうやって集まっていただいてっていうのも、うん、まあ、海外の人もそうですし、お年寄りとも触れ合えるしっていう、ね、子供にとって広がりますね。
あ、そうですよ ね、
ね、お料理教室も面白そうですね。
もう大人気です毎回
どんなの作ったんですか？
そう、いろ、もちろんね、食べたことが全くないものがね毎回出てきます。まあ、なんかね本当に香り米、わ、
はい、
かりますか、
はいはいはいはい、
香り米とかを使った料理とか、非常にたくさんのハーブを使った料理も作りますし、はいはいはい、なので毎回スタッフがそのハーブを調達するとかも、あ、割と大変なんで、いろんなところどこなんだっていう感じで、
はい、もう買ってきた時はこれは何なんだろうかなパクチーぐらいだよね、うん、今あれですけど、何の葉っぱなんだろうってい う、 こう、うん、そんな楽しそうなところも目に浮かびますね、はい、面白そうです。他にもまだまだお話伺っていきますが、じゃあここで一曲お送りしましょうか、はい、ではどうぞ。本日のゲストは NPO 法人ふれあい吉祥院ネットワークから伊藤ひとみさんをお迎えしてお送りしております。ここからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、緊張は解けてきましたか？
少しずつ
そんなされてないですって本当にいろんな活動をされてますけど、防犯の取り組みもね、いろいろされてますよね、はい、
そうです ね、
ね、面白い。例えば横断歩道とか。
そうです、その学区内の みんな住んでいる方とかから、ここ危ないよねとか、
はいはいはい、
ここの横断歩道薄くなってるよねとか、ここに、進入禁止のところに車が入ってきて困ってるんだよねっていう声がですね、集まってきますので、
うんうんうん、
それは青色防犯パトロールの吉祥院学区安全安心まちづくり推進会っていうところがあるんですけれども、
それで青パトなんですね、
はい、そこで集約しまして、うんうん、市の方、区の方にですね、うんうん、南区の方に、
う
んうん、
はい、
ここが、まあ、その学区内の住民の総意として危ないっていう風に感じてるので、お願いしたいっていう風にこう申し上げていくんですね。で、普通の地域だと住民の一人一人からここなんとかしてよとか、ここダメだよって電話かかってくるらしいんですけど、私たちとしたらそのいろいろな団体の方が NPO にいらっしゃるので、いろいろな団体の方のご意見、PTA の方からのご意見、学校からのご意見を全部集約した形で、警察署とか土木の方に申し上げるという風になるので、窓口を担ってますので、 私たちから上がってくる意見が、まあ、住民の総意っていうふうに受け止めていただいて、いち早く取り組んでいただいております。
すごいですね。あとね、あのしし丸食堂もあるんですよね、はい、ぜひぜひ教えてください。
2年目の取り組みになりまして、子ども食堂っていうと、はい、皆さんよくペイント来ていただけるかなというふうに思うんですけれども、はい、あの子ども食堂私たち行っておりまして、はい、ただ子ども食堂っていうとどういうことを想像されるかなと思った時に、まあ、誰でもがあの来れるような、ご飯食べに100円までご飯食べに行くとか、ただでご飯食べられるような場所っていうふうなイメージが大きいかなと思うんですけど、私たちはですね、一人親家、京都府の一人親家庭の子どもの居場所づくり事業という京都府の事業を、受託しまして、京都府の取り組みとして、一人親家庭のお子様を中心に子ども食堂で、あの食事の支援と学習支援という取り組みをしております。
スケジュールがちゃんとあるんですね。
はい。
ね、お迎えのち学習タイムが
あって、そうですね、あの児童館とか、はい、放課後学び教室、うん、だいたい5時ぐらいまでになるんですけれども、はいはい、それを終えた子どもたちをですね、児童館であったり、小学校の方に、はいはい、スタッフが迎えに行きまして、まずやっぱり安全大事ですよね、うん、安全に連れてきます、はい、うん、そしてまあ宿題をね、うん、
はい、
あのみんなでやりまして、いろいろな活動なんかもするんですけど、図書館に行ったりだとか、はい、
へ、
はい、あとは夏はしし丸農園っていう畑をしまして、
楽しそう。
おナスとね、ししとうとゴーヤと、
はい、おや、すごい。
を植えました。
すごいですね。
夏野菜カレーとかも作りました。
いいですね。
みんなであの苗を植えたり水をあげたりとかしまして、本当にね楽しくね収穫したりとかさせていただきました。
それをこうね、みんなで楽しく食べるというね、はい、なかなかできない体験ですよ。お迎えがあってこう帰っていくわけですね。
はい、
で、あのスタイルとしてね、オープンスタイルではなくクローズスタイルっていうのがちょっと変わってるとお伺いしましたけど、
はい、あの継続して安定的に子どもたちの居場所を提供していくために、うんうん、はい、あの私たちの判断としたら、まあ、クローズスタイルの方が安全、誰が来るか分かってて、お母さんのことも分かってて、お子さんのことも分かってて、で送り迎えもちゃんとして、何かあった時の保険もかけて、大事なお子さんを安全にお預かりするっていうことを考えた時に、まあ、クローズドスタイルで長く安定的に運営していけたらいいなということになりました。
やっぱり存続がね一番
そうですね
大事ですよね。まあ、あの組織になるとやっぱり存続し続けあり続けるっていうのが責任になってきますもんね。
はい、私たち地域のまちづくりっていうのを大切にしている NPO 団体になりますので、はい、あのずっとずっと大切にしていくためにはこういうやり方をしたらいいかなっていう風でみんなで考えてこうなりました。
成り立ちにあたっては何か苦労があったんですか？
そうですね、あの子どもたちを預かるっていうことってすごく責任があるかなっていうふうに、はい、私も子どもがいるのでそう思うんです、
はい、
なので子どもたちを預かってらっしゃる方々、例えば児童館、
はい、
放課後学び教室、あとは、もちろん小学校、他にはですね少年歩道とか、PTA の方とか、
はいはいはい、
子どもたちに直接関わっていらっしゃる方っていうのが、あのとてもやっぱ子どもたちのことよく知ってるんじゃないかなということで、この事業を始めるにあたって、はい、あの皆さんにいろいろお話を聞かせていただいたんですね、今の子どもたちってどうしてるのかなとか、何か困ってることあるのかなとか、
はいはい、
どうしてこんなことを 子ども食堂みたいなことをしたら喜んでくださる方はいらっしゃるのかなっていうことをいろんな方にお聞きしまして、あのみんなああいいと思うよって応援してくださったんですけど、最終的にはあの皆さんに集まっていただいて、実際これこういう子ども食堂をすることになったらどんな風にしたらいいのか、あとどういうことが求められるのかなとか、どういうことに注意した方がいいよっていうような意見交換をする場を設けて、すごいたくさんの人がね来てくださって貴重な意見をくださったんです。で、あの児童館の先生であったりは、私たちは児童館っていう役割だから、その後のことは私たちはできないのよねって、だからこういうことをしてくれるのであったら家に帰ってご飯食べてるのかなとか、児童館から帰っていくけど家にお家の人いるのかなって心配してたけど、その後引き受けてくれるような事業とか団体があるのであれば、ぜひ応援したいっていうふうに言ってくださって、皆さんの後押しをいただけて、獅子丸食堂っていうのを始めることができました。
じゃあもう手の届かないところを全部フォローしますよという、ね、そういう役割なわけですね。やっぱり地域から望まれてっていうのが一番いい形だったわけですね。
はい、
伊藤さんが思うこれからってどうなっていきたいですか。
これから、これからの私たち子ども食堂、そうですね、あの子どもたちが安全で安心であることっていうのがまず一番大切だなというふうに思っています。そしてあの子どもたちが不安な状態っていうのは、つまりお母さんとかお父さん、あの私たちの授業は一人親家庭を対象にしておりますので、保護者の方が不安な状況であれば子どもたちにそれが移ってきますので、あの保護者の方をなんか助けてあげたいっていうとちょっと大げさなんですけど、来ていただいた時に少し話をしたりとかご相談をしてくれたりとかするんですね。なのであの保護者の方の何かこう支えにもなれたらいいなっていうふうに思います。それとあの私たち食事を一緒にするっていうことをしてるんですけど、地域の方に今声をかけているのは、子どもたちと一緒にご飯を食べてほしいな。あの真鍋さんも実は来てくださって、一緒にご飯を食べてくださったんですけど、一緒にご飯を食べると仲良くなるので、
確か
たくさんの人がここの獅子丸食堂で子どもたちと一緒の時間を作ってご飯食べてもらいたいなと思います、
今日いろいろとお話伺ってきて、何かしたいなっていう方いらっしゃると思うんですよ。応援したいな、そういう方はどちらにお問い合わせをしたらいいですか。
そうですね、こちらあの私たち NPO 法人が指定管理しております、京都市吉祥院生き生き市民活動センターの方にご一報いただければありがたいです。
電話などだと何時頃まで空いてますか。
火曜日が休館日でございまして、月曜日から土曜日まで、火曜日を除きまして10時から9時まで、日曜日は5時までとなっております。
はい、わかりました。ぜひぜひね、一緒にご飯ね、いいですよね。
はい、
と思った方もぜひお問い合わせをされてみてください。
お待ちしております。
はい、伊藤さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
真鍋さんもありがとうございます。ではリスナーの皆さん、また次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、
ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。